ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の依頼内容は、子ども家庭センターとは何か調査せよ。今年4月に開設された子ども家庭センターについて調査を行っている。え、今日も誰か来たのか。
探偵さん、探偵さん、調査進んでる？どこまで進んでるの？
調査進めてるんだが、まだ君ぐらいの年の子には分かんないような話かもな。
子供扱いするな。大人はすぐ子供扱いして。じゃあお仕事頑張ってね。
結局何しに来たんだあの子。大人はすぐ子供扱いするか。大人だから子供たちを守りたいっていう気持ちの方が強いんだけどな。さて今日も聞き込み開始だ。
二戸市子ども家庭課子ども家庭センターから参りました五日市と申します。
子ども家庭課子ども家庭センターに配属されました主幹兼統括支援員の高村と申します。
はい。昨日までの調査では開設に至る部分についてとりわけ制度の話を中心に聞いてきた。メインにあたる子どもたちをめぐる世の中の動きについて聞いていこう。
子どもたちをめぐる情勢としては、皆さんご存知と思いますけども、少子化、子どもや若者の生きづらさ、子どもの貧困などが問題となっています。少子化については本当に深刻な状況となっており、昨年令和5年に全国で生まれた子どもの数は75万8631人で8年連続の減少、2年連続で80万人を割り込んでいます。
はい。
二戸市において令和5年は94人と令和4年の92人に引き続き100人を割っている状態。
そうなんですね。
平成30年に生まれた子どもの数は160人でしたので、本当にこの数年で激減している状況になります。
平成30年というとそんな遠くない、
はい、
ちょっと前ですもんね。
はい。
こんなに激減してるんだ。
そうなんですよ。
この少子化の問題っていうのは、社会全体でさまざまな角度から取り組んでいく必要っていうのがありますよね。
その通りだと思います。これから生まれてくる子どもや今を生きている子ども、結婚や子育ての当事者となる若い世代を真ん中に据えていくことが重要ではないかと思います。
はい。
また子どもや若者の生きづらさとして、全国的な問題ですが、小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、令和5年では507人と、過去最高だった令和4年の514人に次ぐ2番目の多さでした。市内では子どもの自殺は発生していませんが、孤独孤立の顕在化、心身の健康度合いの低さなどが原因として考えられます。さらに令和4年国民生活基礎調査によると、日本における子どもの貧困は 10.6% となっています。近年幾分改善傾向にあるものの、9人に1人の子どもが貧困状態にあることは、見過ごすことはできません。
ちょっと確認だったんですけど、子どもの貧困って具体的にどういうことになるんですか。
ご飯が食べれなかったりとか、
ご飯食べれない、
清潔な状態にないとか、さまざまあると思うんですけども、そういった、特にも経済的に収入が低いとか、そういうことになるかなと思います。
それが9人に1人貧困状態にあるってこと。
はい。
非常にそれは
統計上はそういうことになっています。
なんですね。いや、これは、はい、でもそうなんですね。
まあ、これらのことから支援を必要とする子どもや家庭が多く存在し、状況も厳しいことがわかると思います、はい、そのため生活や教育などの支援や家庭へのサポートなど社会全体で改善していく必要があることから、令和5年に子ども大綱が策定されました。
子ども大綱、また聞き慣れない言葉が出てきたぞ。
全ての子どもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するため、令和5年施行された子ども基本法に基づく子ども若者の視点に立った全ての子ども若者が身体的精神的社会的に幸福な生活を送ることができる社会を実現するための大元となる方針で、子ども真ん中社会をキャッチフレーズに掲げています。子ども真ん中社会とは、すべての子ども若者が権利を保障されながら自立した個人として健やかに成長でき、働くこと、誰かと家族となること、親になることに夢や希望を持つことができるよう社会全体で後押しすることとされています。
内容としてはどういった方針となっているでしょうか。
はい、子ども基本法や子どもの権利条約の精神にのっとり、子どもと若者の個性の尊重と権利の保障、子どもや若者、子育て当事者の意見を尊重し対話しながら共に進めること、子どもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応した十分な支援をしていくこと、すべての子どもと若者が幸せな成長を遂げるため貧困と格差を解消し良好な成長環境を作ること、若い世代の生活基盤を安定させ、結婚や子育てに関する障害を取り除いていくことなどが基本的方針となっています。
なるほど。これ子どもや若者が権利の主体であることを社会全体で共有しながら、ライフステージに応じて切れ目のない支援を提供し良好な生育環境を作っていくことを国でも重点としていくこととなっているってことなんですね。
はい、子ども基本法、子ども大綱に基づく市町村子ども計画の策定も求められています。本年度は市として子育て支援にかかる第3期二戸市子ども子育て支援事業計画や母子保健にかかる第4次二戸市母子保健計画を策定することとしていますが、これらの方針や考え方を十分加味していく必要があると考えています。子ども子育て支援事業計画などと一体のものとしてこの子ども計画を作ることができることになっておりますが、策定領域に差があることなどから、それぞれ別のものとして子ども子育て支援事業計画と母子保健計画は今年度、子ども計画は来年度以降策定する予定となっています。
はい、今年度策定の計画はどのような計画になりますか。
はい、子ども子育て支援事業計画は幼児期の教育保育施設や地域における子ども子育て支援事業の量の見込みと提供体制を定めるとともに、新たに取り組むべき事業についてニーズ調査や策定委員会の委員の皆さんの意見も参考に策定したいと考えています。母子保健計画については生育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針に示される基本的方向を踏まえ、引き続き地域全体で子どもを産み育てていく環境づくりを進められるよう、こちらも策定委員の皆さんの意見を参考に策定していきたいと考えています。
そうですね、はい、子育て環境、つまりは子どもを産んで育てていく環境が整うように計画づくりを進めてほしい。子ども家庭センターではどのような相談に答えてくれるのだろうか。それは明日の調査報告でもお伝えしていく。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひ チェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。